第4課7月18日から7月24日休みのコスト7月18日安息日午後暗唱聖句神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。詩編51-10、口語訳。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。詩編51-12、新共同訳。今週の聖句。サムエル記下11-1-27。サムエル記下12-1-23。創世記3-1-8。ヨハネ手紙1-9。今週のテーマ。多くの人々は、ほんの小さな平安と静けさを見出すのにも絶望しているように見えます。彼らは、そのためなら喜んでお金を出すことでしょう。大都市の多くには、ネットカフェと呼ばれるような、時間で賃貸するインターネット使い放題の部屋があります。その利用規約は厳しく、絶対静粛、使用契約者以外立ち入り禁止というものです。それでも人々はそこで静かに過ごし、考え事をしたり、仮眠を取ったりするために、喜んでお金を払うのです。空港には仮眠用のカプセル型の椅子があり、周囲の音を遮断するためのイヤホンやヘッドフォンも人気の商品です。さらには、職場で素早く休憩できるよう、頭部や上半身を覆うための布製のフードや折りたたみ式のついたてまで買えば手に入る時代なのです。真の休みにもコスト、代価がかかります。自己啓発セミナーの主催者たちは、自分のスケジュールも含めて、運命は自分で決定できるものであり、平安も自分の選択と計画次第で手に入るものだと言います。しかし、正直なところ、私たちは心に真の休みを見出せないでいることに気がついているのです。4世紀に書かれたアウグスティヌスの有名な著書「告白」の第1巻にはその神の恵みについて次のように記されています。神は人を神ご自身のために作られた。故に神の中に休みを見出すまでは我々の心に休みはないのだ。私たちは今週、神の御心にかなった人物の生涯を概観し、どのようにして神にある休息の本当の価値を見出したかを学びます。7月18日、日曜日、疲れ果てて。ダビデ王は落ち着かない足取りで、宮殿の屋上を行ったり来たりしていました。彼はヨルダン川の対岸で彼の軍隊と共に戦っているはずでした。神の民を率いてアンモン人を打ち破り、ついに彼の王国に平和をもたらすはずでした。問1ダビデがいるはずの場所にいなかったことは、誘惑の機会になりました。サムエル記下11-1-5の物語を読んでください。何が起こり、そしてダビデは どんな大きな罪を犯しましたか？ダビデは宮殿の屋上から水浴びをしている大層美しい女に目を留めます。その晩、彼の罪の衝動が両親を打ち負かし、彼は忠心な将校の妻、バトシバと寝ます。すべての古代の王たちのように、ダビデは絶対の権力を手にしていました。王である彼は、すべての民を統治する国家の法に従わなくてもよいのでした。しかしながら、この物語に続く彼の家族の悲劇は私たちに王といえども神の律法の上には立てないという事実を思い起こさせるのです。実際に律法は安全を確保し、保護するものとしてあるのですから、王であってもその外に踏み出すなら恐ろしい結果に直面するのです。ダビデは神の律法に背くや否や、すぐに彼の人生のすべての面でその結果を感じ始めます。ダビデはその情熱に身を任せた振る舞いは誰にも気づかれていないと考えましたが、夫が戦地にいたはずのバトシェバは妊娠したのです。問2、サムエル記下11-6-27を読んでください。ダビデはどのようにして彼の罪を隠そうとしましたか？ウリアを妻バトシェバのいる家に返そうとするダビデの周到な企ても失敗します。ウリアはその輝かしい評判通りの人であり、ダビデの巧妙な助言に次のように応じます。神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり、妻と床を共にしたりできるでしょうか。サムエル記下11-11。結局、困惑したダビデは手を変え、彼の罪を隠すためにリモートコントロール、暗殺を企てます。神にこれほど多くを与えられたダビデが、これほどの悪に手を染めるほどに身を落とすとは信じがたいことです。この物語からすべての人に対するどのような警告を読み取る必要がありますか？7月19日、月曜日。目覚ましの電話。ダビデの人生の暗黒期にも一つの良い知らせがあります。神は預言者を送られます。ナタンはダビデも周知の存在でした。以前にもナタンは神殿建築の計画の件でダビデに預言したことがありました。サムエル記下7章。しかし今、この預言者は異なる使命を帯びて彼の王に向かい合っていました。問3。ナタンはなぜ直接ダビデを名指しで非難し、恥じらせることをしなかったのでしょうか。サムエル記下12-1-14。ナタンは語るべきことを知っていました。そして彼はそれをダビデがよく理解できる例えで語ります。彼はかつて羊飼いであったダビデに馴染みのある例えを語ります。彼はダビデのうちに養われていた 正義と正直さの優れた感覚を知っていました。こうしてナタンはある意味、ダビデを罠にかけ、彼はその罠に見事にはまったのでした。ダビデが知らずに自分自身に死の宣告を下したとき、ナタンは彼に告げます。その男はあなただ。サムエル記下 12-7。 そう告げるには様々な誤兆が考えられるでしょう。大声で叫ぶのか、人差し指を顔の前に突きつけて糾弾するのか、あるいは配慮と思いやりを持って諭すのか。ナタンの言葉には哀れみのにじむ厳しさがあったはずです。その瞬間、ダビデは主の御心の外に踏み出してしまった神の息子、娘に対して神がお感じになる痛みを感じたことでしょう。ダビデの心に何かがひらめきました。彼の心を何かが切り裂いたのでした。問4。ダビデはなぜ、私はバトシバに対して罪を犯しましたではなく、私は主に罪を犯しましたと答えたのでしょうか。サムエル記下 12-13、詩編 51-4、 口語訳では 51-6、 参照。心が不安になるような罪は創造主であり贖い主である神に対する公然たる侮辱であることをダビデは知っていました。罪は自分自身を傷つけ、他者に影響を与え、家族や教会の恥となります。しかし、究極的には、私たちは神を傷つけ、ゴルゴタの天を刺す荒削りの針に新たな釘を打ちつけているのです。預言者の見識は、ダビデの心を感動させた。両親は目覚めた。彼の罪がどんなに憎むべきものであるかが明らかにされた。彼は神の前に悔い、崩れた。彼は唇を震わせて言った。私は主に罪を犯しました。サムエル記下 12-13。他人に対して犯した悪事は、すべて害を受けた者から神へと遡るのである。ダビデは、ウリアとバテシバの両方に恐ろしい罪を犯したことを痛感した。しかし、神に対する罪は、それより無限に大きかったのである。希望への光。376ページ。人類の曙下巻420ページ。7月20日火曜日。許され、忘れ去られる？ダビデが自らに裁きを下した後、サムエル記下 12-5-6。ナタンはダビデに彼の罪の重大さを突きつけました。ダビデの心は張り裂け、自分の罪を告白します。ナタンはすぐに、その主があなたの罪を取り除かれる。サムエル記下 12-13 と言ってダビデに保証を与え、彼は許されます。神の許しに、待ち時間はありません。誠実であることを立証するまで、許しが先延ばしにされることはないのです。しかしながら、ナタンはすでにサムエル記下 12-10 から12に、 ダビデの罪の結果を予言していました。それは生まれてくる子供の死を告げるものでした。問い5。神がダビデの罪を取り除かれたとは何を意味するのでしょうか。神はただ罪の足跡を消されたのでしょうか。誰も皆罪を簡単に忘れられるのでしょうか。サムエル記下12-10-23を読んで考えてみてください。バトシェバに生まれた赤ちゃんが死に、彼の家庭は混乱していきます。彼の将来はどうなるのでしょうか。ダビデもまたこうして彼の周囲の世界が崩壊するのを見て、神の許しの意味を模索していたことでしょう。ウリアや新しく生まれた赤ちゃんという罪のない者たちにまで及んだ彼の罪の結果にもかかわらず、それでもなおダビデは神の恵みが彼の罪を覆い、これらすべての罪の結果がいつの日か消し去られることを理解し始めていました。彼は自分の罪が引き起こした苦しみの中にあっても、神の恵みの中に平安を見出すのでした。問い6。ダビデが真に必要としていたものは何でしょうか。彼は何をしたい求めていたのでしょうか。詩編51-3-8。口語訳では51-1-6を読んでください。詩編51編でダビデは彼の心の内を公に表し、罪を告白しています。ダビデの憐れみを求める叫びは、神の変わることのない愛とその大いなる憐れみに訴えます。ダビデは新たに作り変えられることをしたい求めます。私たちがイエスにある休みの価値を考えるとき、まず外からの助けが必要であることを知る必要があります。救い主を必要とする罪人である私たちは、数々の罪を知りながらも、洗い、清め、新たにすることがおできになる唯一のお方に向かって叫ぶのです。その時、私たちは勇気を得ます。ここには、姦淫、隠蔽、殺人、その他、少なくとも10回のうち5つの戒めを破った者がいます。それでもなお、彼は助けを求め、神の許しの約束を公言するのです。ダビデがしたことを、神がお許しになられたのなら、あなたにはどんな希望があるでしょうか。7月21日、水曜日、新しいもの。問7。ダビデは言い訳やごまかしをせずに罪を告白した後、神に嘆願しました。彼は神に何を求めましたか？詩編51-9-14。口語訳では51-7-12。ダビデは聖女を訪れたことのあるイスラエル人なら誰もが知っているヒソプの枝で清めるという行為を引用しています。モーセの律法の中に描かれている儀式としての清めの行為について触れるとき、レビ記14-4、彼は将来世の罪を取り除くためにおいでになる 犠牲の力を認識していました。ダビデはまた、喜びと楽しみさえも求めています。詩編 51-8 口語訳。彼の罪の重大さを考えると、この願いは少し大胆すぎないでしょうか。この願いはおそらく次のように言い換える必要があるでしょう。私は許されていると言ってください。そうすれば私は再び聖所に入り、主を礼拝する人々の喜びと楽しみの歌を聞くことができるでしょう。問い8。アダムとエバが罪を犯したとき、彼らは神の御前から隠れました。創世記 3-8。ダビデの願いは、罪を犯した後にもかかわらず、なぜこれほど違うのでしょうか。詩編 51-13-14。口語訳では、51-11-12。ダビデは、神の御前に生きているという自覚を失いたくありませんでした。彼は聖霊なしには無力であることを自覚しています。簡単にバトシバとの罪に陥ったように、再び自分が罪を犯す可能性があることを知っているのです。彼の自信は粉々に砕かれます。将来の勝利が自分自身から来るのではなく、完全に神により頼むときに神から来ることをダビデは理解しています。クリスチャン人生のすべての勝利は私たちによりません。すべてイエスによるのです。イエスの臨在を死体求め、イエスの霊を切望し、イエスの救いの喜びを求めるのです。私たちは神聖と回復を必要とし、神の再創造によるイエスにある安息を必要としています。創造による安息は許しと大きくは違いません。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。詩編 51-12、口語訳では51-10、とのダビデの願いには、創造という言葉が用いられています。旧約聖書では、神のみが創造するバーラー、ことがおできになり、私たちは再創造されて初めて休むことができるのです。あなたが罪の意識から解放された喜びと楽しみを経験していないとすれば、何があなたを妨げているのでしょうか。もしそれが罪悪感であれば、ダビデの物語からあなたは何を学ぶことができるでしょうか。7月22日木曜日。神の光を映す者たち。過ちを犯し、許しを経験した後に、その出来事を忘れようとすることは、最も自然なことではないでしょうか。過ちの記憶は心の痛みとなるからです。問い9。自分の辛い経験を通して、ダビデは何を望みますか？詩編 51-15-21。口語訳では51-13-19。食器や花瓶を落として割ってしまったとき、私たちはため息をつき、役に立たなくなった そのかけらを捨てます。日本には割れた陶器のかけらを継ぎ合わせることに特化した金継ぎと呼ばれる伝統技術があります。これは水金や水銀といった貴重な金属を接着剤として用いて割れた器を修復し、さらに美しく価値あるものに再生させる技法です。神は私たちの背信を許すたびに、私たちを以前とは異なるものに再創造してくださいます。神の尊い許しという接着剤は、私たちの割れた欠片を継ぎ合わせ、その継ぎ目こそが神の恵みへと目を向けさせるのです。そうして私たちは神の福音を覚醒するスピーカーとなるのです。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。詩編 51-16 口語訳では51-14割れた器である私たちは自分で修復しようとはしませんし、たとえゆっくりであっても自動的に修復されることもないのです。私たちの打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心は神への賛美となり、私たちを取り巻く世を照らす光となります。私たちの許された経験が許しを探し求めている人々を引きつけるのです。問い10。詩編51編とヨハネ手紙1:9にはどのようなつながりがありますか？ヨハネ手紙1:9は詩編51編を短くまとめています。ダビデが打ち砕かれ悔いる心を、神は侮られ、詩編 51-19、口語訳では51-17、ないことを知っていたように、ヨハネは自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださることを保証しています。ヨハネ手紙 1:9。私たちは御言葉通りに神を信じるのです。さて、ダビデは家族に対する好意と悪い模範による恐ろしいダメージを修復することができませんでした。彼は自分の下した決断と行動の結果に苦しみました。それでもなお、ダビデは許されていることを知っていました。彼はいつの日か神の真の子羊がおいでになり、身代わりとして立ってくださるとの信仰により頼む必要を知っていました。ヨハネ手紙1:9の約束をどのようにあなたの生活に当てはめることができるでしょうか。この約束があなたのものであることをどのように実感できるでしょうか。7月23日金曜日、さらなる研究。ダビデは心から深く悔い改めた。彼は自分の罪の弁解をしようとはしなかった。彼は自分に下る刑罰から逃れようと望まずに神に祈りを捧げた。彼は自分の心の汚れを悟った。彼は自分の罪を嫌悪した。彼が祈ったのはただ許されることだけではなくて、心が 清められることであった。悔い改める罪人に対する神の約束の中に許されて受け入れられる証拠を彼は見たのである。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。詩編 51-16-17。 ダビデは倒れたのであるが、主は彼を起こされた。ダビデは謙遜に自分の罪を告白したが、サウルは嫌責を軽んじて心を頑固にして悔い改めなかったのである。ダビデの生涯の中のこの出来事は、人類の苦闘と誘惑、そして神に対する悔い改めに関して与えられた最も感銘深い例の一つである。これは各時代を通じて、罪に負け、今にも絶望に陥ろうとした神の子供たちの多くは、ダビデが真心からの悔い改めと告白によって神に受け入れられたことを思い出したのである。そして彼らもまた勇気づけられて、悔い改め神の戒めの道を歩もうと再び試みたのである。謙遜に罪を告白して悔い改める者は、誰でもダビデのように希望を持つことができるのである。主は真に悔い改める魂を一人でもお捨てにならない。希望への光、378ページ、379ページ、人類の曙、下巻、429ページ、430ページ。話し合いのための質問。1、私たちに内在する罪深さを知り、許しの必要を理解することと、許された全宇宙の王の息子、娘として生きることとの間には、どのようなバランスが必要でしょうか。2、なぜあらゆる罪は究極的に神に対する罪なのでしょうか。神に対する罪とは何を意味するのでしょうか。3、私たちは信者でない人に、ウリヤやダビデの長子やバトシェバのような罪のない人々が苦しむことについて、どのように説明すればよいでしょうか。このような状況における神の愛と正義をどのように説明しますか。4、なぜ聖書は丸々2章をダビデとバトシェバの浅ましい物語のために割いているのでしょうか。この物語の詳細を記録する目的は何なのでしょうか。5、詩編 51-13-14、 口語訳では 51-11-12 は、罪は私たちを神から引き離す、退けるものであると表現しています。あなたの人生で実際にそのような経験をしたことがありますか？あなたはその時どのように感じましたか？恵みの約束はなぜ唯一そのような感情を癒すものなのでしょうか？話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。